こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。パラレルワールドの取扱説明書は、心理カウンセラー、マサが、人生における選択、苦難、願望の捉え方を、スピリチュアルなパラレルワールドという比喩を通して整理する実用的な自己啓発書である。中心に置かれるのは、宿命は変えられないけど、運命は変えられますという区別だ。本書の紹介では、過去の選択を誤りとして断じるのではなく、その時点で必要だった経験として受け止めた上で、これからの選択によって生きる世界を変えていく考え方が示される。多元宇宙や指導霊といった説明には信念を前提とする部分があるため、科学的理論として読む本ではない。わしろ繰り返す悩みや自己否定を、選択注意行動の問題として見直すための枠組みとして読むのが適切である。理想の世界から届くサインに気づき、小さな実践へ移すことを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に宿命と運命を分け、変えられない経験と選べる対応を整理する。本書の骨格は宿命と運命を同一視しない点にある。紹介文や関連する感想で示される範囲では、宿命は生まれる前に定めた出来事、しばしば苦しさや悲しさを伴う経験として説明される。一方の運命は、その出来事を通過した後にどの方向へ進むかという変化可能な人生の流れを指す。この区別の実用的な意味は、過去の出来事を無理に肯定したり、苦痛そのものを望ましいものと美化したりすることではない、すでに起きたことへの後悔と、今後の判断までを一つにして、自分の人生は決まっていると結論付ける思考を解くことにある。失敗、人間関係の摩擦などを宿命と呼ぶ説明を文字通り受け入れるかは読者の自由だが、少なくとも本書は、出来事への解釈と次の行動には余地があると考える。過去を間違った選択の証拠にしない姿勢は、自己非難を弱め、現実的な再選択へ意識を戻す機能を持つ。運命を変えるとは、劇的な偶然を待つことではなく、固定的な自己像から距離を取り、以後の選択を更新することとして提示されている。次にパラレルワールドを、選択の蓄積が現在の現実を形作る比喩として読む。本書でいうパラレルワールドは、単なる SF 的な別世界の話ではなく、日々の選択によって異なる人生の可能性に接続しているという説明装置である。出版社の紹介では、人は無意識のうちに多元宇宙の中からどの世界で生きるかを選び、選択の積み重ねが生きる世界を決めるとされる。この枠組みの特徴は、人生を一回限りの正解探しとして扱わないことにある。過去に別の道を選べばよかったという比較は、現状への不満を増幅させやすい。本書はその比較を後悔の材料ではなく、今後望む方向を知る手がかりへ転換しようとする。ここで重要なのは、思考だけで異なる現実へ移動するという主張を万能な因果関係として受け取らないことだろう。より堅実には注目する情報、付き合う相手、口にする言葉、引き受ける行動が変われば、選べる機会や周囲からの反応も変わるという観点として理解できる。本書はその変化を世界を選ぶと表現する。過去の選択を必要なものとして認めながら、未来の選択には責任を持つという2つの態度を両立させようとする点に、この概念の役割がある。さらに、理想の世界からのサインを願望と現実を結ぶ注意の向け方として扱う。本書は、理想の世界からのサインに気づくことが人生の好転につながると述べる。スピリチュアルな語彙ではあるが、実践上の焦点は、自分が本当に望む状態を曖昧なままにせず、日常で見落としている選択肢や感情の動きを拾うことにある。例えば、ある情報や出会い、繰り返し湧く関心を単なる偶然として流すのではなく、自分の望む方向と照合してみる。連絡する、学ぶ、断る、生活習慣を変えるといった具体的な行動を選ぶことが、本書の言うサインに従うことの実務的な側面になる。ここで注意すべきなのは、あらゆる偶然を絶対的な啓示とみなして重大な決断を委ねることではない。サインは予言ではなく、価値観を確認するための問いとして使う方が安全である。本書の構図では、理想を想像できること自体が別の可能性を認識する入り口になる。したがって読者には、理想像を結果だけでなく、どのような人間関係、時間の使い方、心身の状態で暮らしたいかまで言語化する作業が求められる。サインという概念は、受け身の願望を観察と選択を伴う実践へ移すための媒介として位置づけられている。そして、引き寄せが停滞する理由を同じ行動解釈の反復として捉え直す関連紹介では、引き寄せを実践しても現実が変わらない場合、同じパラレルワールドに居続けていることが原因だと説明される。本書の独自性は、願うことそれ自体よりも、願っている人が従来の世界観と選択を維持していないかを問う点にある。望みを紙に書いたり、前向きな言葉を唱えたりしても、失敗を恐れて応募しない。 苦しい関係に境界線を引かない自分には不可能だという解釈を繰り返すなら、生活の条件は大きく変わりにくい。この意味で同じ世界とは外的環境だけでなく反射的な判断の型を指すと読める本書は、同じ悩みの前で何度も立ち止まる読者に対し、その反復を意志の弱さとして責めるのではなく、気づきにくい選択の習慣として観察する視点を与える。変化は大きな決断だけから生じるわけではない。いつもと異なる返答をする、助けを求める、比較をやめる時間を作るなど、小さな差異が次の機会を変える。この枠組みは願望実現を保証するものではないが、願いと日々の振る舞いの不一致を点検する道具にはなる。引き寄せを受動的な期待から切り離し、行動の修正結びつけることが本書の要点である。最後に、ワークと読みやすい言葉によって難解な概念を自己観察へ落とし込む読者レビューでは、パラレルワールドという題材は難しそうに見えても説明が理解しやすく、自分で取り組める内容や最後のワークがある点が評価されている。本書は高度な宇宙論を論証する専門書ではなく、抽象的な概念を日常の悩みに接続することを優先した構成だと考えられる。そのため読者にとって大切なのは、用語を信じるか否かだけではない。どの場面で自分が過去を責めるのか、何を恐れて従来通りの選択をするのか、どのような状態を理想の世界と呼ぶのかを書き出しながら確かめることに価値がある。ワークは頭の中で反復される不満や願望を外在化し、漠然とした気分を具体的な観察対象に変える。さらに著者がこれまでの選択に間違いはないとする姿勢は、実践を完璧主義から守る役割を果たす。新しい行動がすぐ成果にならなくても、それを失敗の証拠と決めつけず、次の選択を調整できるからだ。ただし、深刻な心理的苦痛、経済的困難、健康問題に対しては、本書のワークだけで解決を図らず、必要に応じて医療相談機関、専門職の支援を併用することは望ましい。結論として本書は、同じ悩みを繰り返している感覚がある人、過去の選択への後悔や他者との比較から離れにくい人、あるいは引き寄せやスピリチュアルな自己啓発に関心はあるが、日常で何をすれば良いかを整理したい人に向く、一方でパラレルワールド、魂、指導霊といった前提を科学で事実として検証したい読者には、目的の異なる本であることを理解しておく必要がある。読む際は形而上学的な説明を全面的に信じるか否かより、過去の出来事、現在の解釈、次の選択をどう分けて考えられるかに注目すると実りが大きい。類書との際は、願望実現を単なる思考法や肯定的な言葉に還元せず、今と同じ世界に留める選択の反復という問題として扱う点にある。また過去を否定せずに未来への働きかけを促すため、自己責任論だけに傾きにくい理想の状態を具体化し、日常の小さな判断を見直すためのワークブックとして用いれば、スピリチュアルな語彙を自己観察と行動調整の実践的な補助線へ変えられるだろう。ご支援いただける場合は、心理カウンセラーマサ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。